土佐藩は薩摩や長州とは違って幕府とは深い関係にあったことや、経済的地理的な関係もあって薩摩や長州に比べて多くの点で遅れていたのです。例えば長期にわたる幕藩体制の矛盾が表面化して各地に一揆が起こったのは、大体龍馬の生まれた天保年間のことです。長州では天保2年、つまり龍馬の生まれる4年ほど前に大一揆が起こっています。その後播州一揆、美濃一揆と続いて、龍馬の生まれた翌年の天保7年には大阪での打ち壊し、8年にはいわゆる大塩平八郎の乱が起こっています。大塩は幕府の与力で、その与力が反乱を指導したということで、幕府側にも一般の人々にも非常にショックを与えました。これに対処しようとしたのが水野忠邦の天保の改革です。薩摩や長州ではこの天保の改革が比較的うまくいったのですが、封建色は濃厚で身分制の厳しく要求される土佐ではことは白々しく進みませんでした。長州などでは身分制の枠の中で人材登用を行うために、養子の制度を利用して優位の人間を抜擢しようという積極策が取られたのに、土佐では身分制度にがんじがらめになったままだったのです。産業を起こし育てることも進んでいませんでした。大政奉還の少し前、薩摩の西郷隆盛が初めて土佐を訪れて、城下の佇まいの全てがいかにも古臭いのに驚いたという話もあります。